詩編の第84編の一節から終わりまでご一緒にお読みしたいと思います。万軍のエホバよ、汝のあげばりはいかに愛すべき。我が魂は耐えるばかりにエホバの大庭をしたい。我が心我が身は生ける神に向かいて叫ぶ。まことやスズメは鳥を追え、つばくらめはそのひなをいるる巣を得た。万軍のエホバ我が王我が神よ、これ汝の祭壇だ。汝の家に住む者は幸い。かかる人は常に汝をたたえ祭ら。その力汝にあり、その心シオンの王子にある者は幸いだ。彼らは涙の谷を優れども、そこを多くの泉あるところとなす。また前の雨はもろもろの恵みをもってこれを終わり、彼らは力より力に進み、ついにおのおのシオンに至りて神に参り。万軍の神エホバよ、我が祈りを聞きたまえ。ヤコブの神を耳を傾けたまえ。我らの立てなる神を見備わして、汝の受講者の顔を顧みたまえ。汝の大庭に住もう、一日は千日にも勝る。我は悪の幕屋におらんより、むしろ我が神の家の門守とならんことを願う。そは神エホバはひなり立てない。エホバは御と栄光と与え、長く歩む者に良きものを拒みたもうことなし。万軍のエホバよ、汝により頼む者は幸いない。万軍のエホバよ、汝により頼む者は幸いなりとありますけど、この旧説は、汝の受講者というね、受講者の顔を顧みたまえ、油注がれたもの、神様から油が注がれた受講者ですね。旧約時代の、人々は、神様から油を注がれるっていう人は、特別な人々でありまして、そんなに一般の人はそういうことはなかったわけであります。神様から油を注がれた人は、国の職に就く、要職に就く人々ですから、ですから油を注ぐということは、任命するという意味もあるわけですね。それですから、その国の要職の中でも特にこの王様と、それから祭司と預言者というこの3つの役職は、油を注いで任命する、ということなんですね。主にそれは、油を注ぐのは預言者が、神に選ばれた預言者が、油を注いで、そして、任命していくという。で、これは見えるところの油を実際に注ぐわけですけれども、このそれは見えない霊の世界においては、精霊ということを指しているんですね。精霊の油が注がれていく、精霊の油が注がれていきますと、人は旧約時代においては、神の技が、神の働きがその人を通してなされてくるようになるわけですね。だから神の油が注がれた人は、神の働きをなしていったわけでありますが、神様も、神様お一人ですけれども、神の働きは分けてありますから、王様には王様の、祭司には祭司の、預言者には預言者の、それぞれの働きがあったわけですね。で、神様はその旅ごとに、その役職に油を注いで、これを任職の油ともいうわけでありますけれども、油を注いで、そして 王の務めをなさしめた、預言者の務めをなさせた、あるいは祭司の務めをなさせたわけでありますね。務めが終わったら、まあ、その油は去っていった、必要な時に注がれてきた、だから有名なところでこの詩篇を編纂したダビデ王は、ダビデは王様でしたけれども、けれども彼はまた預言者となったわけですね。詩篇を見ていきますと、我は新しき油を注がれたという言葉が出てきますから、これダビデの言葉ですから、神様から私は新しい油を注がれてきた、そして その神様からの注ぎの油なくしては、勝手に預言者の職に立つことは誰一人できないわけでありますね。それですからダビデは、まあ、預言者として、まあ、新しき油を注がれてきたと、まあ、こういうわけである。でイエス様もダビデの預言詩篇の言葉を、かなり引用なさっていらっしゃいますね、ダビデはこう言っている、詩篇でこう言っているというんですね、まあ、イエス様もよくそれは引用です。ですから、旧約聖書の時代において神の油が注がれた人々、これは特別な人々であって、一般の人々にその油が注がれてくるということは、まあ、なかったわけですよね、だから一般の人々はその神様のご意思をお伺いするためには、まあ、その預言者のところに行ってお伺いを立てる必要があった。預言者を通して神の導きを知る必要があったんですね、だから預言者っていうのはある意味で神の代弁者であったわけですね。神に代わって、まあ、神の言葉を、導きをその人に伝えたわけで、だから王様であっても、まあ、預言者のところに行かないといけない場合がありますね。それから、ソウルは王様になる前に、自分の羊がいなくなったからどっちに行ったのか預言者に聞きに行ったというわけでありますから、まあ、いちいち物を なくしたのでもですね、預言者に聞きに行って、それから神様にお尋ねしてくださいっていう、これが旧約時代であります。ですから、まあそうしてこの受講者ね、何時の神様の油注がれし者は、まあ、限られた人々、特別な人々だったわけですが、けれどもやがてこのキリストというのは油注がれし者という、まさに人類の救い主として、神様から油注がれた方が、我々を救いに来てくださる、まあ、こうして旧約聖書の時代の人々は、ユダヤ人の人々はそれを待ち望んだわけでありますね。私たちを救いに来たこの罪のそうですね、呪いから束縛から我々を解き放してくださる人が来てくださる、から罪というものの恐ろしさを本当に戒律掟を通してよく学んでいたわけですね。特にこの、旧約の、まあ、掟、モーセの掟ですよね。モーセの掟を通していかに我々が罪に、まあまみれて、しまってですね、そこから抜け出せないか、なぜかといったら、そうですね、義人なし一人だになし、そのモーセの掟を全て守りうる人はいなかったわけでありますから、それを通してですね、なぜ、それができないのか、つまり罪というものの恐ろしさをモーセの掟を通して学ぶことができたわけでありますね。掟がなかったら罪ということを彼らは知ることができなかった、けれども、掟が来たのはその人間の中にある罪の力の恐ろしさ、罪の力によって支配されているその現実を知らせるためだったと、まあ私はそう思うんだけれども、まあ 奥手の、まあ、効力っていうのはそういうもんだと思いますよね。ですから、その奥手の中にもこの割礼というものはユダヤ人にとって非常に守るべき、かなり厳しい掟の一つでありますね、はい。まあモーセはですね、この神様からのその戒めを受けていたにもかかわらず、エジプトにですね、まあ神様から派遣されたわけですね。モーセはエジプトに行って、まあ、40歳の時エジプトから逃げてきたけども、もう一度80歳になった時に神様はモーセにですね、エジプトに行って、そしてその民を救いに行くように、うん、こういったですから、そして、神様はモーセに、語ったわけだけれども、モーセは自分の子供にはですね、割礼を施さなかった、だからこの、モーセは自らですね、神様からそういう掟をいただいておきながら、ね、まあ、自分の子供にはそうしてな、それで神様はモーセに現れてきてモーセを殺そうとしたっていうんですね、だからこれはモーセはまあけれども、奥様、モーセの奥さんチッポラっていう奥様がいたりね、それはすぐに子供に割礼を施して、そして、その神の怒りをそこでとどめたっていう、まあ、記録が聖書にあります。まあ、そういうところもだから、そうですね、でもある意味で掟は人を救えないということもまあ事実でありますね、だからローマ書の中にパウロはですね、イスラエルの人々にそこで、ちゃんと説明していらっしゃいますけども、戒律戒律起きて起きてっていう、まあ新約じゃない、まあ起きて起きて戒律戒律と言うけれどもね、アブラハムが救われた時はね、アブラハムが神様から救われた時っていうのは神様から信仰を義と認められた。アブラハムは義人とされた。アブラハムが神様からその義と認められた時は割礼を受ける前だったじゃないかって言うんですね、アブラハムが神様から救われたっていうね、救いを受けたっていうその時はまだそうですね、割礼というものがなかったと言った、だからアブラハムは信仰によって義とされた、神の言葉を信じた、その信仰を神様は義と認めた、割礼というものが始まったのはそのずっと後だと、だからユダヤ人はそこを勘違いしてですね、そして、大いにそこは反省すべきところだっていう、ローマ書にそういうふうにポーロはまあ力説しているわけである、だからこの救いというのは初めからですね、ユダヤ人だけに限られたものではなくて、異邦人をはじめ全世界の人々にその神の言葉を聞いて信ずる、信じて義とせられている。神はその信仰を義と認めた、だからそうですね、この戒律、ユダヤ人の掟の中でも最もその厳しい割礼というものでさえもね、アブラハムはまだ受けていない時に神に救われてきたという、だからその信仰を義と認められたことの印として割礼がその後できてきたと、こういうわけですね、ですから本当にそういうところ、まあもちろん、我々はこの水と霊のバプテスマを受けて、そして、救われて、来たわけでありますけれども、けれども福音を聞いた時に神を信じた、信じた暁にハレルヤと主を賛美して聖霊を受けていった、その時に我々は救われたんですね、聖霊を受けた時に救われたんですね、そこははっきりしてますよね。まあ、洗礼を先に受けてもいいんですけれども、聖霊を受けた時に救われたということをはっきりとしなければ、イエスの御霊教会教団の原点というのは見えてこないですね。イエスの御霊教会教団の原点というのは大正7年9月8日午後6時小島湾古城記の上で村井淳が聖霊を受けて異言を語ったというところです、そうですね、そこが救われた時なんですね、そこからこの救いというものが始まってきた、 だからそれは大正7年の話ですから、まあ西暦で言えば1918年ぐらいだと、まあ分かりませんけど、まあ大体その辺だと思うでありますよね。はい、だから洗礼をイエスの皆による洗礼を受けたのはその1941年の話ですから、だからこれは昭和16年になってからです。だからそれまで救われていなかったんじゃないんですね。まあ、洗礼は重要ですけども、非常に大切ですけども、その時まで救われていなかったんじゃない。大正7年9月8日午後6時に救われたわけ。聖霊を受けて生まれ変わったわけです。捨てよと聞いて、そして、そこから始まったわけ。だからそこをしっかりとその原点というものを、まあ、原点回帰というのは言葉も最近使われますけど、そこをしっかりと押さえておかなければなりません。聖霊を受けたということは、神様からの油が注がれてきた、聖霊の油が注がれてきたという。聖霊の油が注がれてきたということは、旧約時代の人々では、未だ見ず、未だ聞かず、未だ思うこともできなかったことなんです。神これを御霊によりて表したまえ。我々のこの新約の時代においては、一人一人のうちに主が御霊となって、聖霊となって宿ってください。これは旧約聖書の時代と根本的に時代が変わったわけ。変わったことを認めざるを得ないんですよ、我々。そのことをですね。だから、そのですね、王様と預言者と祭司というですね、特別な人々だけに聖霊が、まあ、下ってくるというような時代ではなくなった。一人一人のうちに神様が御霊となって、まあ、下ってきただけじゃありませんよ。そこに宿って来られたと。旧約時代においては神様は天幕の中に、あるいはソロモンの建てた神殿の中に、あの神殿の、そうですね、一番奥のですね、そうですね、その至聖所に神様はいらっしゃった、住んでいたわけです。けれども、その至聖所から神様は出てこられたわけですね。いつ出てこられたんでしょうか。キリストの十字架におけるその時にですね、キリストが十字架につけられ、そしてですね、最終的にその槍で、脇腹を槍で突かれた、ね、その時に至聖所の幕が上から裂けたというわけです。このことは神が至聖所にいらっしゃった神様はもうそこから出ていったということです。そして新約ということが始まった。新約だから、こと終われりとイエス様おっしゃる、十字架でこと終わった、終わったということは、旧約の掟の時代はもうその旧約の時代が終わったと言ってるわけです、基本的に。そしてもう神様は、人間が手で作る宮には住まない、そういう建物の中には住まない、これからはそうですね、人間の中に内住する、うちに住みたもう神、だからもう手で作る宮には住みたもわず、誰でもイエス様の福音を聞いて信じてハレルヤと称賛美して聖霊を求めていく人の中にイエス様は御霊となって宿りたも、だから我々みんなその油注がれた受講者となったわけ。聖霊の油が注がれたのみならず、聖霊が我々のうちに、まあ、常しえにもう宿っている、こう内住のキリストをうちに持ったということでありますから、これは我々の、まあ、この日本において村井淳という、ね、まだ青山学院の進学生であった時でありますけども、まあそこで大正7年9月8日午後6時に聖霊を受けたわけ、異言が出てきた、異言を語った、そこからこう始まってるということを、まあ、しっかりと私たちは、まあ、知っておかなければなりません。ですから、この中で、私たちがこのですから、そうですね、 この使徒行伝の第一章を見ていきますと、使徒行伝の第一章ですね。使徒行伝の第一章でありますが、使徒行伝第一章の、9節、から11節までを、ご一緒にお読みしましょう。第一章ですね。使徒行伝の第一章の9節から11節まで。これらのことを言い終わりて、彼らの見るがうちに挙げられた。雲をこれを受けて見えざらを閉めたり、その上り行きたもうとき、彼らは天に目を注ぎいたりし、身を白き衣を着たる二人の人を傍らに立ちている。ガリラヤの人々よ、何故天を仰ぎて立つか。何時らを離れて天に挙げられたまいし、このイエス。何時らが天に上り行くを見たる、そのごとくまた来たりたま。まあこういう場面ですよね。まあイエス様が天に上っていかれた、まあ、いわゆるキリストの昇天、ね、天に上っていかれた、このキリストが昇天したということでありますね。だからこれがあのエルサレム あのオリーブ山というところから天に上っていかれたわけで、人々はそれを見ていた、まあ見てるところから天に昇っていかれたわけで、だからここに書いてあるように9節に、これらのことを言い終わりて、これらのことを言い終わりて、だから天に昇っていく前にこう言い残していかれた言葉、だこれは非常に重要ですよね。天に昇っていくときに最後にこう言い残した言葉、人間でもそれ重要ですよね。最後に残した言葉はその人の意思だということですからね。人間でも重要なんですけど、イエス様が天に昇っていかれるときにそのおっしゃった言葉、その一部はここに書いてありますけれども、そうですね、8節にあるように聖霊なんじらの上に臨むときなんじら力を受けん、聖霊が下ってきます、だからそれまでエルサレムにとどまっていなさい、ね、そして聖霊を受けてから全世界にそうですね行くことができます。聖霊が下ってきますからね、だからこの聖霊何時らの上に臨むとき何時ら力を受け、だから聖霊を受けるんですよ、一人一人の上に聖霊が下ってくるんですよ、こういう時代が始まりましたよ、ね、それはいつから始まりましたか。まあ言ってみればキリストがカルバリの丘の十字架にかかったその時から神の祝福が全人類に注がれるようになってきたわけです、ね、だから、イエス様は十字架で死んで黄泉にまで下っていかれて、黄泉においても勝利を持ってそこから復活してこられたわけです。だからキリストが天に昇っていかれるということは、この地上から昇っていかれたんじゃなくて黄泉にまで下っていって、そして黄泉から天に昇っていかれた、つまりよろずの者に満つるためによろずの者のところに行って、そしてですね、勝利をなさっているわけ、ですから、このそうですね、天に昇っていかれるときに、私はですね、聖霊をあなた方の上に、ね、下しますから、まあ、それまで待ってきなさい、エルサレムにとどまっていなさい、どこにも行かないでここで待っている、まあ、それから10日後に聖霊下ってくるわけですけども、この時からねイエス様待っていなさいとこうおっしゃるわけで、それから天に昇っていかれたわけでありますけども、雲をこれを受けて見えざらしめて、もう雲の中に入っていっても見えなくなってしまった、はい、天に昇っていかれた、雲の中に入っても見えなくなっていかれたわけでありますか。これはキリストは凱旋したということですね。天に凱旋なさった、ね、十字架のそうですね勝利を持って、そして黄泉にまで下っていかれて そしてですね、嫁にまで福音を述べ伝えて、そしてそこから多くの人々ともに復活してこられて、さらにですね、天使たちの見てるその真ん中からただ中から天に昇っていかれた。これはキリストの凱旋ということであるけれども、人々は下からそれをただ上をそうですね、見つめて、もう見えなくなって、イエス様雲の向こうに行ってしまったのに、まあじーっとそれを見て、ただただ天をそうですね、ここに書いてその十節、上り行きたもうとき彼ら天に目を注ぎたりし、まあずっとそれをまあ見ていただけること、だからそれではね、良くないということで、この2人の人が、まあ2人の人だから誰かとは書いてませんけど、まあモーセとエリアっていうのが出てきましたよね。イエス様が十字架にかかる前にキリストの逝去について、モーセとエリアが空中に現れてきてイエス様と語った、変貌山のところでありますけどね、まあそのモーセとエリアだったか知りません。2人の白き衣を着たる2人の人が、まあ、そこに来て、そしてあなた方いつまでね、アングラって言ってその天を仰いでね、じっとそこに立ってても意味がないよって、まあ、そこまで言ってないけれども、私がまあ余計なことは言わない、 なんでねそこに立ってじっとこう見て、ねだから、そういうことじゃありませんね。もう新しい時代が始まってきた、ね、それをしっかりと、ね、自分が掴み取っていく時代になってきたということです、ね、イエス様が十字架にかかってくださって、そしてその全世界の人のために救いの道を開いてくださったんだから、全世界の人はもう救われてるんだって言ったプロテスタント教会の牧師さんがいましたけども、聖書はそんなこと書いてません、はい、全世界の人々がのためにイエス様が救いの道を開いてます。いわゆる上からそうですね、祝福の油を注いでくださった、救いの精霊を注いでくださったとは言ってもですね、それを受け取るのは一人一人なんですね。受け取っていったから我々救われたわけです。受け取っていった、主を信じてハレルヤと主を賛美して聖霊を受けて威厳を語っていった、ね、うん、それから着替えて水の中に入って洗礼を受けた、うん、その受け取った主を信じて、それを、まあ、受け取ったと言ってもいいし、奪い取ったと言ってもいいし、しっかりと掴み取ったと言ってもいい、うん、そのことが現代のキリスト教会の人々には完全に欠けてるわけですね。ただじっと空を仰いで、まあ、ただじっと見つめて、ああ天国ってね、いいとこだなっていう話ばっかりしとけばですね、それで救われているのかという話ね。そうじゃありません、はい、そうですね、しっかりとそれをですね受け取っていくために信仰が必要になって、信仰が必要です、だから信仰が必要だ。だから私たちはあの時に聖霊を受けて洗礼を受けた時に信仰が我々の中に生じていたわけです、気がつかなくてもその信仰によって私たちは神様が与えてくださった聖霊を受けたわけです、そうですね、それから水のバプテスマを受けたわけですね。それは信仰が我々の中に生じたから、あったから、じゃあその信仰はなぜ生じたのかというと、その福音を語ってくださる人がいたから、証を聞いたから、神の言葉を聞いたから、信仰は聞くことによって始まっている、ですからそれを語る人がいなければ聞くことができない。だから今度は我々今語るものとせられているわけです、ね、神の言葉を語っていくわけです。ですからまあじっとですね天を仰いでいつまでそんなことやってる必要ありませんね。このイエスは何時らが天に昇りゆくを見たるそのごとくまた来たりたまわ。天に昇っていかれるイエスキリストは、天に昇っていかれたイエスキリストはそのごとく来たりたまわ。そのごとくということはどういうことかというと、動画を再生するのを なんていうかね、動画を今再生するって、動画をあれを逆回しにしたらいいわけですよ、うん、あれ逆回しにしたら天に昇ったイエス・キリストがまたそのごとく来たりたまわると、うん、そう言ってるわけ、はい、今天に昇っていかれました、全くその反対回しと一緒ね、逆のそのごとくイエス様来たりと、うん、けれどもイエス様はその時に7節に言っているように、時また木は父己の権威のうちに置きたまえば何じゃらの知るべきにあらず。だからいつ戻ってくるか、いつまあ私がまたこの場所に戻ってくるか、それは誰も知りません、ね、父また己の権威のうちに置きたまえば、それは誰も知りませんけども、このイエス・キリストがオリーブ山にそこから登って行かれたごとく、またそこに降りてこられる。でこれがまあ地上再臨ね、地上再臨のことイエス・キリストだ。けれどもその7年前に我々の空中再臨がある。これは私たちにとっての再臨、それからユダヤ人にとっての再臨はこの時ですよね。地上さ、あのオリーブ山にイエス様が下ってくる。だからそこを多くの人々は勘違いしてて、それからこの週末週末っていうことで、私たち水取りを受けて救われた人にとっての世の終わりは、ユダヤ人にとっての世の終わりとはちょっとずれがある、ね、それからその後で全人類に対する世の終わりっていうのがある、これはそうですね、最後の大審判という、こともあるわけですね、うん、だからその世の終わりといってもね、いろいろあるから、みんなそれごっちゃに考えていてはいけませんね、うん、それで今時世の中のプロテスタント教会の人々が指導者たちがまあ声からげて一生懸命言ってることは何かというと、再臨というのはこの地上再臨、うん、オリーブ山にキリストが降りてくる、これしかないんだと言ったんですね、うん、もう本当に聖書をですね全く知らない無知もお前から来てる話でありますけど、この空中再臨というものが見えてないんですね、うん、まあそれはまあ紛れもなくね、彼らが聖霊を受けていないということですね。救われていない、聖霊を受けていない人々には関係ないですから、うんね、だから一生懸命にね、それを強調して頑張って説明 してくれる人が いますけども、うん、空中再臨はないんです、ね、そういうことを一生懸命言う人ですね、うん、それから あなたは間違ってます、間違ってますって一生懸命、まあ、親切で言ってくれてるのかもしれませんけど、親切で言ってくれるんだったらもうほっといてくれればいいんだよ。なぜかって言ったらですね、空中再臨が来なかったからって、まあ、あなたの言ってることが本当だとして、イエス様の空中再臨が来なかったとして何の問題なんですかって、うん、だから何も問題ないただそうですね、うん、だからそんなことをいちいちですね、意味のないことで、そうですね、人々を惑わすようなことをやってるのはなぜなのかなと思うんですけど、うん、だから我々はまあちゃんとイエス様が、まあ、空中までお迎えに来るその時を知ってますから、まあそれでいいんですけど、でもうこういう人たちと話してもしょうがない、こういう人たちに話し合わせたら、まあ、あなたと言ってることは本当だとしても、まあ我々が信じてることがその時になってこなかったとしても何も問題ないじゃないですか。ただ地上にそのまま残っているだけのことですからね、うんうん、だから本当にですね、意味のないことなんです、まあ、ですけども、まあそうじゃありません。私たちは本当に初代教会の人々、一世紀の人々が信じていたのは、このイエス様が、ね、空中まで迎えに来る、うん、それから7年後にこの、うん、そうですね、オリーブ山まで降りていく、まあ、その、ことですから、 いつまでもね天を仰いでそういうことじっとしていちゃいけませんよ、
うん、
そうですね。ですから神様がくださった霊のもろもろの祝福は今我々のところに下ってきているわけですけれども、私たちはそれをただ自分で手で掴み取ったわけ、
うん、
聖霊を受けた、洗礼を受けた、ただじっとしてたんじゃないんです。じっとしてって、全世界の人が救われるわけじゃないんです、で救われた後も一緒なんですよね。救われた後も私たちはただじっとしておけば神様祝福してくれるんじゃないんです。私たちが自分に必要なものをしっかりと奪い取っていく、それから自分に与えられたものをしっかりと特権を用いていく、そうですね。悪魔サタンがですね、私たちが祝福を受けないように妨害してるわけです。悪魔サタンは最初から泥棒だ、盗人だ、悪魔サタンが私たちのところの祝福を私たちが受け取らないように妨害してるんです。邪魔してるわけで、その邪魔してるのをですね、私たちはただ傍観してたらダメですよね、それをですね追っ払わないと、そうですね、悪魔がですね働くということがあるならば、初期消化じゃないけども、なるべく早くそれを潰しておかないといけないそうですね。それが我々の重要な信仰、悪魔にですね足場を作らせちゃいけないんですよ。しっかりとですねそこを防いでいく、それをしないとですね、そうですね、ただそれは傍観する、それからですね、悪魔がですねいろいろなことを邪魔して妨害しているっていう時にですね、神様どうぞ悪魔を退けてください、退けてくださいと祈っても、これもね聖書にないこと。聖書どこ見てもですね、悪魔を私の道の前から追い払ってくださいと神様に祈ってるところ一箇所もない。もしあったらちょっと教えてほしいんだけども、今のところ私は知らない、そうですね、だからどうぞ神様、悪魔がいろいろと邪魔してますから、これをですね取り除いてください、晒してくださいとお祈りして、それで悪魔がいなくなったってお証しはあるんでしょうか。まあ私は聞いたことがないですよ。だから、私たちが悪魔サタンのそうですね、まあいろいろな妨害をそうですね許してはいけない。それをですね追い払わなきゃいけない。それを阻止しないといけない。なぜかというと、それは神様の側にあるんじゃなくて教会に与えられた権威だから、特権だから。まあ私も今日までどれだけ悪魔を追い出してきたか、どれだけ悪魔の働きをですね、まあやめさせてきたか分かりませんけども、まあそれでもまだまだ足りないと思ってます。教会に与えられた特権だから、それはそれを用いていく、これはもっと重要なことで、それを用いなかったら神様の方じゃできません。なぜかって言ったら、神様の方でそれ全部教会にもう与えてるもんだから、イエス様はですね与えるって言ったら本当に与えてるんですよ。自分でも思ってない。だからあなたが悪魔を追い出しなさい、あなたが悪魔に立ち向かいなさい、そう書いてあるんです聖書は、ですから、この天に昇って行かれる時にですね、この、イエス様がおっしゃった言葉はマルコ伝の16章、いつも読んでますから、マルコ伝の第16章を見ていきますと、そうですね、マルコでの第16章の、17節をご一緒に読んでいきましょうか、マルコで第16章の17節だけになりますけど、信ずる者にはこれらの印伴わ、すなわち我が名によりて悪鬼を追い出し新しき言葉を語り、まあ、この2つだけここで見てみても、今度はですね、信ずる者、信ずる者っていうのはその前に書いてあるように16節にあるように信じてバプテスマを受けた者、救われた者、水と霊のバプテスマを受けた者、すべてこれは教会の一員となっているわけですから、信ずる者にはこれらの印が伴います。 これは信じるもの、すべて信じるものに与えられた特権ですよ。水それを受けて救われた人々に与えられた特権です。これは重要ですよね。牧師だけじゃありません。信ずる者は、まあ、牧師も信ずる者の信者の一人ですけれども、信ずる者にはこれの印伴う、すなわち我が何によってと、イエスの何によって悪鬼を追い出す、これが一番最初に出てくる印で、悪鬼を追い出しなさい、悪霊を追い出しなさい、悪霊の働きをですね野放しにしちゃいけません。それ自分の祝福を妨害して、自分の祝福を盗みに来ようとするんだったら、その悪魔に対してそれを叱責しなさい、追い出しなさい。そして自分がそれに対してしっかりとですね隙を与えないように、それから悪魔はですねなるべく早いうちに追い出しなさいと、そうですね、それが足場作らせないようにしなさい、まあ何でもそうですよね。まあ悪魔だけじゃありませんよ。病気だってそうですよね。風邪でも何でも最初なんか症状が出た時に早めにやんないで、いつまでもとらっとくとどんどんどんどんあれこじらせてくるから、だから早めに早めに何でもやるっていうですね、それで症状が出ない前からもうちゃんと予防してやっとけば、まあそれはいいのかもしれませんけど、それは悪霊に対しても一緒ですよ。だから世の中の人はその霊のこととその物理的なこととを分けて考えてる、分けて考えてる。そこに問題がない。なぜかっていったらそれは学校でそういうことを教えられないからでしょうけども、だけどもそれ分けて考えるからおかしいわけでありまして、我々は肉体の中に住んでいて、物理的なこの世界の中、自然界の中に住んでいながら、なおかつ霊の存在でもあるわけですよね。人間というのは三重の一体だから、霊の存在でありながらこの肉体を持ってるわけですよ。これも重なってるわけ。だからこの自然界の法則の中で我々この生活していながら、やはり霊の世界、信仰の世界の法則もきちっと知っていないと、それはわけわからなくなりますよね。だからそういう意味においたら、科学においては現代人の方がいろんなことを、知識は豊かに分かってるけれども霊の世界のこと、信仰の世界のことに関して言えば、現代人の方がかなり信仰音痴になってしまって、昔の人の方がもっと敏感で、そうですね、霊のことに関して分かっていたと思います。だからそこのところがバランスが世の中の人っていうのは取れてないわけですよね。だから私たちは信仰の世界のこととこの自然界の世界のこととしっかりと重ねて見ていかないと、もちろんそれは見分けてますけども、霊のことと肉のことを別々に分けすぎて、それでですねおかしくなってる人が多いですよ。だから霊だ肉だ霊だ肉だって言って、そのうちなんかわけわかんなくなってですね大丈夫かと思うような人が多い。だからしっかりとですね信仰の世界の中で生きている私たちは、そうですね、ちゃんと生きていくんであれば、肉の世界においてもちゃんと正しく生きていくわけですよ。そうせざるを得ないんですよ。正しく生きていかなければ悪魔サタンに隙を与えていくから、そうせざるを得ない、まあ、当然そうですね。だから信仰の世界で、霊の世界で自分の与えられた特権というものをしっかりと掴んで、そして自信を持って生きていかなければ、世の中でも自信を持って生きていけないんですよ、肉の世界においても。そうですね、だから世の中にはですね自信を持ってないで生きてる人が多いわけ。それはそうですね、悪魔サタンの存在をしっかりと認識して、それに自分の祝福を勝手にさせない、奪わせないようにしないといけないわけでありますよね。だからだけども世の中のデタラメ宗教っていうのは、悪魔だサタンだって言って人を怖がらせてるだけで終わってるんですよ。だからそれで人々はまた惑わされていっぱい、我々はもういい加減ね、悪魔サタンをね恐れることはやめなきゃいけません。彼らはね
あの大したもんじゃありませんよ。彼は存在してるけれども、それは大したもんじゃ、上から目線であの彼をしっかりとですね、あの我々が支配していかないと、ね、だから時々電話かかってきまして、そして今恐ろしいから、あ、なんかであの電気がチカチカチカチカ鳴ってますが、今ここなんかあの霊がそんな霊、その辺にいる霊はね、頭の悪い霊ばっかりだから、そんなものいちいちね恐れてないでね、そう、もう言ってみればね、あの悪霊なんてね大した問題じゃありませんよ、あんなものは。だからそんなものいちいち恐れて、そしてですね、なんかやってるのが世の中の人、それで世の中のメディア、まあそういうもんで、またあの私利私欲を肥やそうっていう人間もいるから、もう立ちが悪いですね、だからね、悪魔サタンを恐れるのはね、もういい加減やめた方がいい、それに立ち向かってきなさいと書いてあるんだから、そうしたら彼ら逃げ去っていくの、だから、いや、悪魔サタンに私は追っかけられましたっていう人がいる、だから私はもう一生懸命逃げたけど彼らは追っかけてきましたっていうか、あの追っかけたんだ、あの逃げたらね犬でも追っかけてきますよって、だからあのね、逃げるのが悪いんだと、聖書はですね、悪魔に立ち向かえって書いてあるんだから、そうしたら彼らが逃げ去っていきます、立ち向かって何するんですかって、いや何もしません、ただ立ち向かっていれば彼ら逃げていくだけのことですから、イエス・キリストの御名によって、だから、いや、そしたらまた、あの、いや、私は、あの、勤めてる、あの、仕事場の、あの、なんか、廊下のこの辺を歩くと、なんか、気持ちが悪いんですけど、もうね、もう、そういうのもね、もういい加減にしないと、あのね、まあ、だからね、悪魔サタンがいるとか、いないとか、あの、ここにこういますとか、そういう話ばっかりする人いますけど、だからって何なのって話なんだよ。悪魔サタンがどこにいようが、犬も歩けば棒に当たるみたいな、我々この地上を歩いている以上は悪魔サタンと遭遇するのは当然ですよ、悪魔サタンこの地上にいてこれを支配してるっていうんだから、だけれどもそんなものがいたからって何の問題でもないですよね、なぜならば我々の中にいらっしゃるお方は聖霊はですよ、世の中にいる悪魔サタンの力よりも大きい、はるかに大きいっていうんですから、何時らのうちにいたもうものは世にあるものよりも大いなり、だから悪魔サタンが どこにいようが、かしこにいようが、目の前にいようが関係ないですよね、イエス様は悪魔サタンの目の前で私たちの前に食卓を用意して一緒に食べましょうって言ってるわけ、ダビデはそれを見せられてますよね、我々もその詩編23編を、世界中の人々があれは最も愛されてる詩編だからまあ世界中の人はそれよ、まあ、知ってるわけですよ、ね、主は我が牧者なりっていうね、そこから始まるあの中に、ね、主は我がアダの前に、アダっていうのは悪魔サタンの敵だから、主は我がアダの前に我がために縁を設け、縁というのはテーブル食卓ですよね、我が神戸に油を注ぎたもんね、我が杯は古くない、だから悪魔サタンがいるこの世の中ですけども、この地上ですけども、そこでイエス様は我々のうちに御霊となって宿っていてくださって、そして私たちの前と共に食卓についていらっしゃる、周りに悪魔サタンが取り囲んでいても、我々の意識というのはそっちにいるんじゃ、あるんじゃなくて、テーブルの上にあるご馳走の方に目がいかなきゃいけないんです、それは何でしょうか、聖書の中にある約束、それは1万3000の約束が聖書の中にあるというけれども、私がもうちょっと別の学者先生に、私は数えてない、学者先生の数えるの好きだから聖書学者先生聞けば3万2000ほどあるという、聖書の中にその約束が、ですから私たちの意識の目は常にそこにあるわけ、悪魔サタンがいましたとか、ここにいました、どうもその辺は歩いたら不気味ですとか、不気味なのあったもんじゃない、あの悪魔サタンにとってみれば我々の中にいらっしゃる御霊が一番怖いわけですから彼らの方が不気味で震えおののいてるって言うんですからね、だからあのそういうものをね、もう恐れるのはもうやめにしないといけません、そうですね、それから悪魔が来たら立ち向かえばいいわけの話です、悪魔がですね、いろいろと悪さして、彼らのやることはですね、嫌がらせ、ハラスメント、そうですね、それからですね、何かですね、あの そうですね、まあ、世の中と一緒ですよ。あの恐喝、ね、それからそういうものをやってきてもね、恐れるですよ、有馬さん、悪魔サタンに対して、うん、しっかりと向かってる。だから、でも私たちが聖書の神の約束に対して無知だと、そこにいくらでもつけ込んできます。だからこの間ある信者さんが、まあ中古住宅ですけども、まあ家をお買いになったわけですよ。まあ立派ないい素晴らしい家、土地もあるし、まあ家も立派ですよ、しっかりと、まあなって、うん、ところがそう、家を買ったわけですよね。家を買って信仰を持って、しっかりとそれを掴み取ったわけで、で後で聞いたら、その 家を売った人は、売った直後に、売ってからすぐにもうお亡くなりに。だからあの時にですね、しかなかった。あの時買っていなければですね、しっかりお祈りして、あの時買っていなければ、もうあとは、まあ、その人の亡くなった後ではですね、これもちょっと相続問題が出てきますから、まあ無理だった。うん、だから神様、本当にその方、信仰を持って、そうですね、それから祈って、勝利したわけです。そうですね、掴み取ったわけであります、ね、だけどもその後でなんか よくわけのわかんないその売り主さんの親戚っていう方がやってきて、私は権利書を持ってる、権利書を持ってるって、権利書を持ってるからこの家にずっと前も住んでたってこう言って来たって言うんですよね。だから権利書も何も意味がないんだけど、権利書ってのは権利書って名前が、書類の名前がすごいけれども、まあ実際はまあでもね、そうやって来るわけ、だから、いやもうそれは私はここちゃんと所有者となって、ここに今もうちゃんとね登記してありますから、まあ話して、あそうですかって言って、まあ残念そうに、まあ、去っていったっていうんでありますけど、これまあ笑い話で済むけれども、その肉の世界においてはね、だけども霊の世界においては悪魔サタンがね、私たちに持ってるその特権を奪いに来ようとした時に、権利書があるって言われて、あそうですか、どうぞどうぞって譲ってしまってる人が多いわけですよ。救われたクリスチャンであっても、救われてない方々であっても、世の教会の信者であってもそうです、悪魔サタンが奪いに来ていくらでも奪っているのを、ただそのまま、あそうですかそうですか、だからこのルカ伝の10章を見ていきます。今、マタイ伝です。マタイ伝ですね。マタイ伝。マタイ伝。はい。はい。マタイ伝。マタイ伝の第11章を見ていきますと、マタイ伝の第11章の12節を読んでいきます。マタイ伝の第11章の12節、ご一緒に読みますね。バプテスマのヨハネの時より今に至るまで天国は激しく攻められ、激しく攻める者はこれを奪う。イエス様がこうおっしゃる。だからもうこの新約の時代に入ってきまして、例のボロボロの祝福を持って神様は私たちをに祝福を注いだんですよ。過去形ですよね。もうあの十字架の時にもうすでに全人類にこの祝福は注がれてきたわけで、これをしっかりと、そうですね、受け取る人は、掴み取る人はそれを取っていくわ。それをですね、悪魔サタンが掴み取っていくのを放置してしまっている人はただ取られていってしまった、だからじゃあどうしたらいいでしょう、神様に祈ったらいいでしょうか。そうじゃない、神様に祈ることと悪魔を追い出すこと別々に書いてありますよね。我が名によって悪鬼を追い出しなさい、その後新しき言葉を威厳、新しき言葉を語るということは威厳で神様にお祈りでしょう。威厳で神様に祈ることと悪魔を分かる言葉で追い出すこととはこれ別問題ですね。それはごっちゃにしたらいけません。で、私たちはそうですね、あらゆる嫌がらせに対しても、悪魔サタンを追い出したらそれでいいわけ、そうですね。ですからそんなに難しい問題ではないわけです、
ただ悪魔はそれを知らせたくないのかもしれない、私たちに、だから天国は激しく責められますか、ただ天国をじっと見てですね、あ、天国はいいとこみたいな、イエス様のとこ行っちゃったんだろうかなって言ってですよね、それからじっとそれを仰ぎ見ててもそれは何の意味もない、しっかりとですね、私たちはそうですね、この与えられた特権のうちは3万2000あるそうですね、聖書の祝福の約束のうちのまあ2つ、一つは我が名によって悪鬼を追い出しなさい、はあね、それからもう一つはね、ああ威厳で祈る、しっかりと、これは我々の特権、でありますね、ですからこのヨハネ、第一の文を見ていきますと、ヨハネ第一の文の、こう後ろの方ですよね、ヨハネ第一の文の第四章、ヨハネ第一の文の第四章を、見ていきますと、その四節に何と書いて、ご一緒に四節読みましょうね。わくごよ、なんじらは神より入れし者にして、すでに彼らに勝てる。なんじらにいたもう者は世におる者よりも多いなればない。すで、はい、に彼らに勝った、すで、まあ、に我々は悪魔サタンに対して勝ってるわけですから、そんな悪魔サタンがなんかいろいろ悪さしたからって言ってですね、ビクビクビクして恐ろしい恐ろしいってそんなことやる必要ない、彼をしっかりとですね足の下で踏んづけなさいって言ってるわけ、それは我々がやる。それから、なぜかあなた方にいたもうものは世におるものよりも多いなれば、あなたの中にいらっしゃるものと聖霊ですよ、イエス様の御霊、イエス様ご自身、全能の神が御霊となって私の中にいらっしゃる、そのあなたの中にいらっしゃるものはこの世におるものって言うと、これ悪魔サタン、悪魔サタン、これは世のこの世の神々からは、この世の神々っていうのは化けの皮を剥げばみんな悪魔サタン、そうですね、でこの世におるものよりもはるかにはるかに大きな力を持って、いらっしゃる、そのお方が私の中にいますから、なんかあの辺に悪魔がいます、サタンがいますって言ったって、そんなものはどこにでもいます、ね、空気中に病原菌がいるのと一緒、そうですね、どこでもいますから、そんなのいたからって言って、それよりも重要なことは免疫力をつける、それに抵抗力をつけるっていう、それだけの、私の中にいらっしゃるイエス様はそうですね、世にあるものよりも多いなり、私はとともにイエス様がいらっしゃるんだから、もうそれでいいわけです、他に何も恐れる必要はあります、それから我々は恐れる必要がないで、我々が恐れていくということがあるならば、愛のうちを歩んでいけば愛には恐れなしと書いてあるんですね、ですから、この17節に書いてあるように、各我らの愛全きを得て裁きの日に恐れなからしも、我らこの世にありて主のごとくなるには、イエス様のごとく私たちがなっていく、イエス様の御霊を受けた私たちはこのイエス様に似せられていく、この天国に行ってからじゃありません、この世にあって、この地上にあってキリストのごとくなっていく、悪魔サタンを追い出していく、そうですね、イエス様がどれだけ悪魔サタンを追い出していったかは福音書にちゃんと書いてありますね、ですから私たちはそうですね、悪魔に対しては、悪魔に対してはね、そういうどう対処していくかということは、彼らを自由自在に野放しにしてやりたい放題させていてはいけないわけです、そのために私たちはしっかりと特権を持っているわけですね、ですから、そうですね、18節ありますように、愛には恐れなし、 全く愛は恐れを除く。恐れには苦しみあればない。恐るるものは愛未だ全からあす、
はい、そうですね。だけど我々はイエス様のごとくなっていく、イエス様はまあ一言言えば愛のお方である。神は愛なりっていうんですかね、
ですから、私たちがこの中にあって、恐れるものが何もあってはならない、ただ恐れ敬いかしこむという意味での恐れるというね、怖い怖いんじゃないんだよ。敬いかしこむのはイエス様のみ、ね、イエス様とイエス様の皆を崇めて、いるわけでありますね。だからこの、まあいつも開きますけど、またヤコブ書の方を開いていきますと、ヤコブ書ですね、はい、ヤコブ書の第4章を見ていきますと、ヤコブ書の第4章の7節をご一緒に読んでいきましょうね。この家に何じら神に従え、悪魔に立ち向かえ、さらば彼何じらを逃げさん、はい、この家に何じら神に従え、悪魔に立ち向かえと書いてあるんですよ。悪魔が来たら逃げ通しなさいとは書いてないんですよ、うん、御再臨の時までなんとか逃げ通せと書いてない、うん、そうですね。悪魔が来たらそれ立ち向かいなさいって、うん、立ち向かわないから彼らを追っかけてきただけの話、立ち向かったら彼ら逆に逃げていくって言うんですよ、うん、だからこの上に何じら神に従え、神に従う、神を愛する、神に従う、そうした時には悪魔に立ち向かっていく、うん、そうした時に我々に与えられてくる自信というのは、大胆な自信というものは必要ですよ、霊においてね、うん、はい、このイエス様が私の中に宿っていて、イエス様の皆を私は持っていて、イエス様の皆によって悪霊を追い出すということができるということが我々の自信になってこないといけないんです。それ、うん、信仰でもあるし自信でもある、ね、うん、そうしていきますから、我々は悪魔に隙を与えないようになっていく。悪魔に隙を与えないということは正しく生きていくということですよ、世の中の人から見たら、はい、そうですよね。ですから、この上に何じら神に従え、聖書はね、悪魔に立ち向かえと教えてるんですよ、うん、悪魔に立ち向かいなさいというのが聖書の教え、うん、それに従わなかったら、我々は聖書に従わなかったら神に従ってないということ。神に従えということは聖書の言葉に従いなさいと。悪魔に立ち向かう、ね、それから上から立ち向かっていくのなんですよ。上から目線でいいわけ。彼ら決して甘やかしたらいけない、うん、それから彼らに決して同情してもいけない、同情誘ってくるのもいいから、悪魔でもないそうですね、そうですね、彼らはですね、もうにはそうですね、一切救いの道を神様開いてませんから。悪魔といっても考えてみたら、うん、堕落した天使ですからね、うんうん、でもその罪を犯した天使に対して神様一切情けもかけてない、よ情けようじゃなく救いの道も一切与えてないです、うん、人間は罪を犯したけれども、神様は憐れみを持って愛を持って人間は救いの道を開いてくださった。だけども堕落した天使たちはそうじゃないですか。彼は自分の意思でサタンについていったから、だから悪魔に背られていた。だから、我々もイエス様と一緒でありますよね。我々はイエス様のものになったの。彼らに対しては、情け容赦なく上から踏みつけていかなきゃいけない、ということなんだから、何じら神に従え、悪魔に立ち向かえ、さらば彼何じらを逃げ去ら、それをしたら、だから世の中の、まあ、キリスト教会の人々は本当に間違った指導者によって間違ったのね。だから聖書にはそう書いて、目の見えない人が
目の見えない人を一緒に連れて行って二人とも一緒に穴に落ちたということを書いてある。これ目の見えない指導者が、ね、霊において、そうですね、やってるから、まあ世のキリスト教会の人は、まあ、そうですね、そういうこと知らないと思うんですけど、まあ、我々はしっかりと、聖書は何と言えるか、神の言葉は何と言ってるのか、はい、そして、そうですね、悪魔サタンの持ってくるですね、恐れや不安やいろんなそれに基づく情報やらもういろんなものをメディアがもう私たちに日々持ってきますけど、そんなところをね無視するっていうことです。無視するっていうのはすごく重要、うん、悪魔にとっては無視されるのが一番嫌、うん、悪魔が嫌うのは威厳の祈りなので、ああ威厳で祈ってる時は彼らは無視されてるから完全にそうですね全然彼ら理解できないから、我々が威厳で祈ってることを彼ら本当に嫌がるんですよ、うん、けれどもまあそういうものを無視してしっかりと我々は聖書の約束にしっかりとご馳走に食卓の上のご馳走にイエス様がそうですね縁を設けてくださっているから、その縁の上にしっかりと乗っているご馳走に目をしっかり留めて、そしてそれをいただいていくその責任につく特権に預かっていかなければ、ならないわけですね、ですからまあそういうところで、まあ、この最後、ピリピ書を読んで終わることで、ピリピ書の、うん、ですから、だからピリピ書の第4章の19節をご一緒に読んでいきましょう。ピリピ書の第4章の19節ですね。かくて我が神は己の富に従い、キリストイエスによりて何じらのすべての灯式を栄光のうちに補いたま、はい、私の神は己の富に従い、神の富って言ったらこれは宇宙の富ですよね、膨大な富ですよね。だから神の富に私従って私たちの乏しきを、すべての乏しきを、経済的なものもそうですね、必要なものが我々人生でありますから、補ってくださるっていうんですよ、補ってくださる、あなたのすべての乏しきを栄光のうちに補ってくださる、そう言うんだから、そこに目を留めていかなきゃいけない。悪魔サタンはいろんな恐れと不安を持ってきて、あなたこうだあなたこうだね、そうあなたも大変だ、経済的にこうどうすんだ、こういうそれは無視しないとしっかりとする。悪魔サタンの持ってくるものに耳を傾けちゃいけない。我々が目を留めなきゃいけないことはサタンを退け、ね、悪魔を退かしめ、そしてこの聖書の約束にこう言ってるから、こうなんイエス様がこうおっしゃってるんですから、神の言葉に私たちは目を留めてしっかりとそれをつかみ取っていくっていうことですよね、うん、つかみ取っていくっていうことを我々はしないといけません。ただじっとしてればですね、ただ貧しくなるだけですよ、うん、まあそれは世のキリスト教会のまあそこから来た兄弟がいらっしゃる、うん、そこからその世の中のキリスト教会が、まあうちの近くの教会だけでも、貧しくなっていくだけですよ、その教会の人々は、うん、そうですね。なぜかって言ったら、そうですね、悪魔サタンがそうですね、やり放題やってることをみんな神の御旨だ御心だって言って、それをただ何の抵抗もなくそれを許してるから、うん、私はしたらそうですよね、うんうん、だから、それではですね、そうです、それからその牧師先生もですよ、病院に入院してしまった、うん、その牧師先生に宛てたハガキがですね、どういうわけか間違って私の教会に送られて、その文面読んでみたらなんか寂しい文面でですね、それいかがお過ごしでしょうかと、病院でな、私は生きてるけどなと思って見てたら、よく見たらハガキだからしょうがない、人のハガキって言ってもね、知らないで読んでしまった、見たら全然当てなかったじゃん、別の教会のこれ僕全然、うん、 でその教会から救われてきた信者さんいらっしゃいますからね、それよく知ってますよ。いや行くたびにみんながどんどんどんどんこう貧しくなってきてそれから牧先生もそう、それでその牧先生がそうですね、その病院を出てどっかもう行ってしまったらしいんですね、うん、でその病院に勤めてた看護師さんがうちの教会の信者さんだったから、いやあの先生がね、あのお金払わないで出てきちゃったんですよってこう言うんだ。まあだからね、もうそれは何が問題かっていう、うんうん、だからあの世の中のね悩み事問題事を一切教会に持ってくるなって、その教会は、うん、なぜかというと全部それも神の御心だからって言われるそう、全部神の御心だから、そうなったのもみんな神の御心だから持ってくるなってこういう、うん、だからもうおかしくなってね、どんどんどんどんね、あの廃れていく一方ですよ、うん、そうしたらもう本当に朝私が教会の玄関の鍵開けてたら、そこ教会の玄関開けたら朝早くですよ、朝早く教会の玄関の鍵開けたら戸を引っ張る人が向こうからですね、外からこう引っ張って私の中に入れろ入れろって、そういう男の人がいて、うん、それで何なんですかねって言ったらですね、いや この教会に入ったのを見られるとうちの先生に怒られるって声があるそこの教会の信者だよ、そうですね、そうして来てですね、それから第一声何て言ったかというと、綺麗な教会ですねってことですね、それからどうも病気 見るからに病気してて、それでなんか自転車でやってきた、うんうん、見るからに病気、あと見るからに病気だとは言えないから、あまあ祝福をお祈りしてあげましょうかって言って、あいいんですかって言うんですよ、いいんですかってもうねそんな状況ですよ、その教会、だからもう貧しくない一方だよそこは、そうですね、だからあのね、まあかわいそうってかわいそうだけれどもね、それはあの聖書を知らないっていうね、その、まあ、指導者に問題があるわけですよ、でそういうところに限ってね、再臨は空中再臨はないんだってもう余計おかしなことばっかり言い出す、だからあのね、私たちは聖書は何と言えるか、かくて我が神は己の富に従いキリストイエスによりて何じらぬ全ての灯式を栄光のうちに補いたまイエス様そうおっしゃってるんだから、うん、悪魔サタンが何と言おうともそこには耳を傾けません、うんうん、それからこのことに我々はしっかりと目を留めて、ここから目を離さない、うん、そして祈って進んでいって、それからなすべきことがあったらそのねしっかりとそうですね、成していく、行っていくね、そのための準備をしていく、ね、神様はいつかそのね時を与えてくださって準備していく、これ信仰ですよね、ですからご一緒にまたお祈りして、終わることでご一緒にお祈りをしてまいります。ハレルヤハレルヤ。